金型社長の語り草。この番組は日本のものづくり企業の集まる東大阪の工場街、その一角にある株式会社モールドサポートの道場誠司がものづくり産業の裏側や製造業に関わる日々の本音をつぶやく番組です。さて早速今日も覗いてみましょう。
去年のね、
はい、
年末をね、
うんうん、
まあここ数年も一昨年かな、去年一昨年の10月に母が亡くなりましてね、
はいはい、
でずっとそれまではもう年末っていうとお袋連れて、
はい、
大阪の黒門市場、
黒門市場ね、
買い物行ってっていうのが、まあうちのお袋がもともと黒物でなんですよね、
はい、
でもともとお姉さんも、はい、黒門市場で商売してて、製麺やってた、製麺って分かります、はい、おそばうどん、
はい、
あれを作ってるとこなんですけど、
なんとか製麺とか万華製麺ですね、
高砂製麺所っていうところでね、
はいはい、
でやってたもんで、うん、僕も高校大学社会人になってもちょっとやってたかな、30日31日は、うん、いつもそこでお手伝いバイトに行ってたんですよ。
もう言ったら年末の大晦日、
大晦日ね、うんうんうん、んなその頃はもうかれこれ何年になる、もう20数年以上、30年近く前ですよ ね、
まあね、
うん、はもう黒門市場ってその時期になるともう超満員でもう動くのも大変、
毎年あれニュース出ます、
ね、ニュース出るでしょ、
ええ、
でいつもね、そのお店が、製麺屋の店があったとこってちょっとそのメインストリートのちょっと外れなんですね、2、3軒、はい、でもそのメインストリートのその角がいつも撮影場になってて、うん、一番何ですか、フグを目立つとこなんですね、
あのでっかいや
つそうそう、
ボーンって出てるやつですね、うん、
でそこがあったんでよく撮影クルーが来てたり、
はい、
もう本当に動くのも、あん中をとにかくでっかい自転車知ってます配達用の 鉄の重いね、
うん、
チリンチリンって言いながら、
うんうんうん、
で後ろに荷物乗せて配達行くわけですよ、
昭和ですね、
そうそう、うん、チリンチリンチリンチリンって言って、うん、もうなんやこいつって目で見られな、この狭いところっていうの、でも抜けていかない行かれへんと思うわけですよねで行ったりして、よく南のね、
うん、
有名なお店も配達回って、
はいはい、
で福屋さんとかもね、うん、最後年末のそのおそばまかないで年越そば出したりとかね、そういうとこも多いし、はい、
うんうん、
であと千房さんとかね、お好み焼きのあごにも入れてたんで、だから僕千房の全部の店、
はい、
裏まで入って配達してたんですよね。
そういう時代があったんですね
あったんですよ。
今ではこの金型のモールド系の仕事では
なく、そうそうそうそう、ただそれがこの間だから去年ね、今年か、
はいはい、
近代マスクを、
はい、
南の商店街に贈呈して地方の前でやったんですよ、
はい、見ましたよ。
で、うん、見たでしょ、
はい、
でなんか僕裏の階段で5階までいつもそば運んでたんで、
う
ん、
5階まです
ごい。
まだまだじゃあ地方のお店はあそこあるわけです
よ、ね、あるんですよ、
でっかい看板、
まあ、建て替わったかもしれないですけど、
うんうんうん、
もうその当時はもう裏突きって階段でダーッと上がって、うん、でここ置いといてって言われながら、うん、で道頓堀の自転車チリンチリンチリンやりながらそういう思い出ずっとやっててね、うん、で買い物して、まあ正月の具材、フグとか、
うん、
まあいろんなもんですね、野菜とかして、はい、
うん、
今やほんでここ数年のね、
うん、
黒門市場って、
うん、
もうガラッと変わってしまって、
変わったんですか。
昔のそのいわゆる大阪の人の台所、
うんうんうんう
ん、じゃなくなって、
うん、
もうインバウンドの用の街。
あれよくニュースでインバウンドとか
言いますよ、はい、すごい綺麗でしょ。だから日本橋であるとか、
うんうん、
堺筋の辺とかね、うん、あと、まあ、黒門市場なんてもうインバウンド向けの、
うん、
その飲食店。
何買うんですか。
いや、買うんじゃなくて中で食べさせるんですよ、うん、
あ、なるほど。
例えばマグロにしたって焼き鳥にしたってね、
うんうん、
そういうの中で食べさせる。
ああ、そういうことですか。
はい、そういう店で、しかもめちゃくちゃ値段が今の上で高く、
うん、だからみんなそっちにシフトしてたわけですね、うん、最近の。
そうすると結構地元の人たちが嫌がって来ない。
買い物に来ない
来ない、
うんうんうん、
来なくなって、うん、だから僕らもうちょっとしばらく行かなかった時期があって、
はい、
行ったらなんかその昔ながらのその魚屋さんであったり肉屋さんであったり、うん、ね、野菜とか八百屋さんね、
うん、
とか惣菜屋さんとかが、いや、残ってるのは残ってるんですよね、
ええ、
でもすごいメインのところが歯抜けになってそういう店ばっかりになっていって、
あら、
でなんかちょっと雰囲気違うなと思ってて、うん、でしばらく行かなかったんですけど、
はい、
去年おととしと去年の暮れと、
はいはいはい、
行って、あれちょっとやっぱり雰囲気が少し戻ったなって、
うん、
もうここインバウンド来てないじゃないですか、
はいはい、
だそれに向けた店っていうのが、うん、結局成り立たなくなってきて、
一気にですね、
一気に来て
コロナでね、
うんうん、でどんどんどんどんまた店が入れ替わったのか、
うんうん、
だちょっと昔のにぎわいっていうか、うん、人は少なかったですけど、
うん、
そんなに昔みたいにもう10メーター進むのに何分もかかるっていうのはそんなことはなかったけど、ちょっとねそういう雰囲気が戻ってきて、うん、あ、これいい傾向やな、
なるほど、ね、
と思って、
うん、
で、まあ毎年毎年おふくろと行ってたから、
はいはいはい、
でやっぱり元の本当の姿にまた戻ってきた、
うん
うん、これ一時本当にインバウンド頼みで、うん、大阪の街って中国人韓国人にあふれて、
そうですよ、
ね、ってもうそれに、うん、もう言葉悪いですけど汚染されたような状況でね、
うん
うんうん、まあ来てくれてお金落としてくれるんやからいいんやけど、うん、なんかちょっと違うよな、僕らの街じゃないよなと思ってたんですよね。
じゃあそう思ってらっしゃったんですね、
うん、でそれがね、うん、仕事の面でもそうで、
はい、
最近なんかやっぱり仕事の面でもどんどんどんどん僕ら金型なんていう業界は、どんどんどんどん中国へ出ていく、
はあ、
うん、そりゃいろんな事情あります。もちろんね人件費安いし、
うんうんうん、
で向こうは前から偏って投資対象ですよ、
はい、
リターン大きい、
うんうん、
でどんどんどんどん、
うん、
で電気費安いから24時間営業する、
はい、
納期は早いし、
うん、
で値段は安いしで、まあ結局その金型作るのもどんどんどんどんデータ化されていって、
はい、
NC なんかもちろんね、
うん、
から来てデータ形状もみんな3次元データでやり取りして、
はい、
設計も3次元でやってってなったら、はい、遠くに離れててもやり取りはすぐできるわけですよ、
海外でもね、
うん、別に図面でやり取り、うん、紙図面見てやり取りするわけじゃないからね、
はいはいはい、
これでやるっていうことで、うん、すごくどんどんどん出ていったっていうのがあったんだけど、これでまだ帰ってきたと、
はい、
うん、で今こうやってコロナになってどんどんどんどんそのサプライチェーン崩れてきた中で、
うん、ですよね、
うん、で、うん、僕らの周りでもやっぱり声がかかるようになって、今までやったら完全に中国で作ってたよなっていうのが出せないから、
うん、
まあ、理由はともあれね、
うん、
例えば見積もりが来たり、
はい、
どうかな、
うん、
っていうの声はかかるようになってきたから、
うんうんうん、
絶対これ戻ってくるとは思うんですよ、
はいはい、
で今後も、
うん、
多分中国って政権が変わらない限り、
うん、
あのままやから、
うんうん
うん、おそらく一旦帰ってきてまた中国に出るものづくりをね、帰ってきたらですよ、
うん、
出るっていうのはちょっとそこで障壁はできると思うんですよね。
そうか、
うん、
それはもうちょっと考えにくいと、うん、社長からすると、
うんうん、ならやっぱりサプライチェーンを国内でとか、
はい、
例えば民主主義国家の中で、
うん、
こうサプライチェーン組まないと、うん、なかなか大変やねっていうのが、うん、多分如実に分かったと思うんですよ、うん、
なるほどね。これなんか図らずもこうなってしまって、うん、余計にね。
でも大手企業の経営者トップの辺は、
はい、
巨大な市場がある、うん、未だに夢見てはるんですけど、う
ん、
いや夢やって僕は思いますよ、うん、十分国内でやっていけるし、
うん、
やっていかなあかんし、
うんうん、
で魅力のあるものを作っていって、
うん、
ね、出していけばいいと、うんうん、で安くなきゃいけない、
うん、
その思いを、
うん、
みんな書いてもいいんじゃないかなと思いますね。
ここキーワードですね、
はい、
ずっと安くなきゃいけないっていう、何ですかその業界 の, その呪縛のようなこの
そうですよ、うん、あのほんまにデフレの染みついてしまってるから、うんうん、ちょっとでも安いものを買おうとする、
はいはい、
でも確かにこの品物この値段作るってすごいよねってあるけれど、
うん
うん、じゃあそれ日本国内で作ってるのかって絶対ほぼないですよね。
そうか、
うん、
安く作らしてちょっと儲かった気分になってるけども、うん、実はよく考えてみたら自分のところの国日本の家庭とか、
うん、
消費者とかがなく、うん、
海外で作って日本にお金落としてないわけやから、ものづくりの世界で、
うんう
ん、みんな給料上がらないですよ、製造業ね。
そこですよね、そこ。
ほんなら、うん、物買えないですよね。
そうなんですよね。
で、これから多分ちょっとずつインフレをなっていく中で、
はい、
それはもちろん給料も上がっていかないと、
うん、
ね、
うん、
給料上がって初めて物を買えるわけやから、
うんうんうん、
給料上がらずに物だけ上がったらね、うん、大変なことになるしね。
これで完全なスタグフレーションちょっとやばくなってくると。
だからもう無理してでも給料ちょっとずつでも上げていこうというのは僕ら、う
ん、はい、ああでも社長ね、こ20年も30年も下請けというかその値段でやってきた、
うん、
いきなり取引先に値段上げることってかなり
なかなかしんどいですよ、
うんうんうん、
だからそれは徐々に交渉していかなあかんし、
う
ん、だって自分らも言われて給料上げていってるわけですよ、
うん、
人件費上がってるの分かってるわけでしょ。
向こうも分かってるん
ですよ。分かってるんでしょ、
絶対
分かってるのに値段上げよって言うと、うん、いやいやいやって言うじゃないですか、
うん、
だって10年前の工賃のままでまた下げろ下げろっていう圧力かかってる中でね、
うんう
ん、10年前からどんだけ人件費上がってるかって、
うんうんうん、
最低賃金で考えても、うん、もう100円以上上がってますよね。
そうですね、
うん、でも工賃そのまま、うん、逆に下げろ下げろって言われて、
うん、
当時でもギリギリやったのが、うん、どんどん利益率なくなっていってる。そんなんもう引いていかないし。
なるほどね。
だからそこで僕らも言わないかんのは、うん、いやそんな値段でできませんからって。だから最近僕はいやそこをそんだけ言われるんやったらもう断りしますって。
あ、うん
うん、あの今これが妥当な値段ですって、うん、だからこの妥当な金額で物が作れないなら、うん、お宅もいずれダメですよって思うんですよね、
うんうん、これそこまでもうほっと、まあ、強気っていう意味ではないかもわかんないですけど、うん、きっちり取り過ぎにおっしゃってるわけですね。
そうです。それは言わないとダメだし、うん、よっぽどの技術革新がなければ値段バーンって下げるっていうことは、
うん、
もちろんそれはやっていくんですよ、
うんうんうん、
ね、
企業努力は
企業努力としてどんどんコストを下げていく。これはもう企業としては当たり前やし、
はい、うんうんうん、
ものづくりやってる以上それ使命ですからね、
うんうんうん、
ただ、うん、そこを削ってまで仕事を欲しいがためにやっていくっていうのはもうダメやな。
いかがでしたか。金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。